い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
ウクライナ情勢ね、相変わらず難しい状態が続いてるんですけれども、相当長引くかなという感じしますね。プーチン大統領がですね、あちこちで演説してるのを聞いてると、いやに余裕たっぷりに喋るんですよね。でも実際には追い詰められているんでしょう。あと今週はやっぱりアメリカの景気がどうなるかっていうのが一つの大きなポイントになりましたよね。パウエルさんは非常に強気なんだけど、本当にそんな強気でいられるのかというところがあって、これもポイントで取り上げていきたいなというふうに思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
夢を描く
Draw a dream.
日本青年、
子供の頃夢見た未来を生きている。描く夢、それは未来になる。想像は超えられる。世界中の仲間たちとワンチームで、まだ誰も見たことがない世界へ。
アルコニックス。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。ドイツのエルマウで開催された G7 サミットは、ロシア産原油の価格に上限を設ける措置の導入を目指すこと、東シナ海、南シナ海の状況を深く懸念し、力による一方的な現状変更に強く反対することなどを明記した首脳宣言を採択しました。
これはですね、イノ、NATO の話と一緒にしてポイントの1で取り上げるんですけれども、岸田首相がね、出席して目立った発言はあまりなかったなとは思うんですけれど、やっぱり中国に対峙する日本の立場をね、かなり明確に主張して、それが NATO の宣言にも含まれてきているというのがですね、ポイントかなというふうに思いますね。
NATO 北大西洋条約機構のストルテンベルグ事務総長は記者会見で、危機の際に派遣する多国籍の即応部隊を30万人以上に増強すると表明しました。現行の部隊は4万人規模で、ロシアの脅威に対抗するため即時に対応できる兵力を7倍以上に増やします。
これポイントの1で取り上げたいと思うんですけど、即応部隊を30万人っていうのはですね、即応だけで30万人いるので、それ以外の兵力も含めるとですね、やっぱりロシアの地上軍をはるかに上回るんですよね。これはですね、ロシアにとっては相当脅威になるなというふうに思ってまして、プーチン大統領それにいろいろ反応してるんで、それもポイントの1で取り上げたいなというふうに思います。
NATO 北大西洋条約機構はスペインのマドリードで首脳会議を開き、フィンランドとスウェーデンの加盟を認めることで合意しました。また今後10年の指針となる新たな戦略概念で、ロシアを最も重要で直接の脅威と定義するとともに、中国の威圧的な政策は我々の利益、安全、価値に挑んでいると初めて中国に言及しました。
この戦略概念の肝心なところをほぼ読みましたんで、それも含めてポイントの1で取り上げたいなというふうに思います。
ロシアのプーチン大統領は、ロシア極東の石油・天然ガス開発事業サハリン2の運営をロシア側が新たに設立する法人に移管し、現在の運営会社の資産を無償譲渡するよう命じる大統領令に署名しました。日本から参加している三井物産や三菱商事は今後運営の枠組みから排除される可能性があります。
これはですね、三井物産や三菱商事が契約した時には想像しなかった動きですよね。つまりこれで分かることはですね、プーチンっていう人はほとんど国際的な規範とかですね、これまでの契約というのは重視していないというか、無視してもいい、自分が思う通りに世界が動かなければ、それは例えばロシアの歴史から見てこれはありえないことだとかいうコンセプトを持ち出してですね、拒否するっていうことが分かったっていうことだと思いますね。ということは、ロシアというのはプーチンがトップにいる限り投資的確性を欠く存在であるという判断をすることができるわけで、ということは西側に、まあ日本も含めてですね、 企業がウクライナの紛争が収まったとしてもロシアにはもう投資しないという形に進んでいくんじゃないかなというふうに思います。
日銀による国債の保有割合が5割を超えて過去最大となりました。海外発の金利上昇圧力を受け長期金利を抑え込むための日銀の国債購入が急増したためです。日銀が発行済みの国債の過半を買い占めているという異常な事態で債券市場では短期金利の方が長期金利よりも高い逆イールドなどの歪みが広がり歴史的な円安に拍車をかけています。
だから 0.25 のですね長期債利回り上限をですねまだ維持するという姿勢を取っているので空売り筋からですねどんどんどんどん売りが来るとですねそれ全部買うわけですよね。で空売りは買い戻さなきゃいけないけども空売りじゃない売りもちゃんとあるわけですよ。実物持ってて売る人もね。そうすると日銀の国債保有残高がですね半分を超えたということなので6割とか7割になった時にそれは一体どういう状態なのかということになりますよね。まあ別にね全部日銀が買えばいいじゃないかっていう議論もあるのでそこはですねどうなるかっていう懸念はもしかしたら当面は企業なのかもしれないけどもそれが健全な姿と言えるかというと全然健全じゃないわけですよね。国債ってのは少ない方がいいしなるべく少なく出して国民が買っている間が一番健全なわけで日銀が6割7割持つってですねそれはありえないわけということは日銀の今の政策っていうのはですね限界が見えてきたということなの でそれは世界中の投資家から見てこれはいつか崩れるなというふうに判断される可能性が高いと私は思いますよね。
去年4月の高年齢者雇用安定法の強化により定年が70歳未満の企業で65歳以上70歳未満の社員への就業確保措置が努力義務となりましたが経団連加盟社でさえ対応済みの企業は2割強にとどまっています。65歳になる社員のうち誰を雇用の対象者にするかの基準作りの難しさや努力を義務付ける規定の不鮮明さから大企業ほど対応が進まないのが実情です。
ある程度一律に決めとかないとですねじゃあ君の子って君はもういいよっていうことがなかなか言えないんですよね。企業はですね今大きな変化の中にあるので必要とされる技術必要とされる知識もですねそれぞれ異なってきてこの部門のこの知識がある人は残ってほしいけど少し古い知識が持ってない人は引き取ってもらいたいというニーズが生じるわけですよ。それを一律にですねやってはいけないので努力を義務付けるという形になってこれいかにも曖昧ですよね。どうとでも理解できる努力義務なんだけど罰則はないですよということなので企業としても迷っているとだから定着しないということなんじゃないかなというふうに思いますけど、ね、
アメリカ連邦最高裁は人工妊娠中絶を憲法上の権利と認めた1973年の判決を覆す判断を下しました。中絶の権利に対する憲法の保障がなくなり全米の半数以上の州が中絶の禁止や厳しい制限に動く見通しです。
女性の6割から6割5分はですね My body is my choice ということでですね選択の余地を私に残してくれという意見なんですよ。女性にあんまり好かれないで大統領選挙で落ちたヒラリー・クリントンがですねバイデンがもし再選に出ないんだったら出るんじゃないかっていう観測がね一部にあってそれヒラリーなら私たちの気持ちを分かってくれるという女性票が集まる可能性があるという見方これは面白いなと思ってまあこの問題についてはまた取り上げてみたいなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはドイツで G7 サミットが、そしてスペインでは NATO の首脳会議が開かれました。
G7 もですね、 NATO もやっぱり一致してロシアのウクライナ侵略を非難するという、そういう筋立ての中でいろいろな動きがありましたよね。トルコがですね、今までの方針をガラッと変えてですね、スウェーデンとフィンランドの NATO 加盟に OK を出したということですね。まあこれにはいろいろな働きかけがあったと言われていて、あんまり表に出てきてはいないんだけれども、スウェーデンもフィンランドもですね、クルドに対する姿勢を微妙に変えたんではないかと、それその変えたことの枠組み作りをしたのではないかというふうに言われていますし、アメリカもですね、トルコが欲していた F-16 の供与について OK を出して側面支援したんじゃないかと。で、僕が驚いたのはですね、やっぱりプーチンとの関係を維持したかったはずのエルドアンがですね、急に方針を転換して、プーチンとしては北の方から見ていてですね、あいつ裏切ったなとは思ってんじゃないかなというふうに思いますよね。だって、やっぱりフィンランドとスウェーデンがですね、NATO に加盟するっていうことは、NATO とロシアが接する国境が劇的に伸びるということを意味するわけですよね、
はい、
で、これはロシアにとっては明らかに脅威であるはずです。プーチンはですね、スウェーデンやフィンランドとはウクライナと抱えているような問題はないからご自由にどうぞと言いながらですね、象徴的な言葉としては鏡のように対応すると、つまり長い国境を有するフィンランドにロシアに対して脅威になるような軍事的インフラとか兵器が配備された場合にはですね、鏡のように同じ脅威をフィンランドに与える、またはスウェーデンに与えるということを言ってますよね。一つ興味深いのはですね、帝国維持のコストがロシアとしてもすごく増えるということですよね。つまり国境線が伸びるということは常に緊張を強いられるわけで、そこは NATO になるわけですから、今までは中立国のフィンランドだったわけですからね、はい、そうすると帝国維持のコストが増えるなと。だから長い目で見れば負担です。で、明らかにフィンランドには NATO の施設がいくつかはできるでしょうし、それに対応する施設をロシアは作らなきゃいけないわけですよね。だから兵力も配備しなきゃいけないわけですよ。あとカリーニングラードという飛び地のですね、維持をどうするかという問題もまたまた出てくるわけで、私はロシアに対する長期的な視点から見ての NATO の優位性が確立した瞬間ではないかなというふうに思いますよね。
はい。
今私の目の前にですね、NATO 2022 Strategic Concept という文章があって、これが戦略概念と呼ばれているやつなんですけれども、
はい、
そこを読んでいくとですね、非常に興味深い表現があります。これはまあ日本でもニュースになってるんだけれども、Russian Federation is recognized as the most significant threat to allied security と。で、NATO の安全保障にとって最も significant とか深刻な脅威であると規定していてですね、別の文章ではですね、認識できる脅威またはチャレンジとしては次のようなものがあると言っている中で、テロリズムとかですね、中東における紛争とかあるんですけれども、China's stated ambitions とか書いてあるわけですよね。チャイナっていう名前が NATO の文章に出てきたのは僕は初めてだと思います。で、ロシアを最大の脅威と言ったのも今回 NATO の文章が初めてでですね、どういうふうに理解できるかという、北朝鮮の名前はないんだけども、要するにこれらの国々を NATO がどう見ているかというとですね、これストルテンベルク事務総長がこういうことを言ってますよね。つまり我々のバリューにとってロシアや中国は脅威であるということを言ってるわけです。バリューっては何かというと、民主主義のシステムとか表現の自由とか、日本を含めて西側諸国が享受しているバリューにとってロシアも中国も異物である、どこを言ってるに等しいわけですよね。で、今までのヨーロッパの国々の対応を見ていると、ロシアもエネルギー大国だし、中国は有望な輸出市場だから、バリューは置いておいて、はい、要するに商売しようよと、ね、まあドイツなんかそういうところは非常に顕著でしたよね。ロシアからどんどんエネルギー買って車作っては中国に行って売ってと。だからメルケルさんは在任中、中国を訪問した数は日本を訪問した数の数倍に上がるっていうね、そういうことになってるわけです。でもバリューって言い出した瞬間にですね、民主主義国ではない国で脅威を持つ、軍事力を持っている国とは慎重に付き合いますよって言ってるに等しいわけですよ。これはね、中国にとって非常に痛手ですよね。なぜだったら中国の製品もヨーロッパに輸出したいわけだから、ロシアは俺たちは脅威って思われてるだろうなと思ってるからいいんだけど、 中国は非常にこれに困ってるわけですね。つまりアメリカからも敵対視され、まあまあ中間辺にいてくれるなと思ってて EU もですね、また NATO もそういう表現をしている。EU の諸国はほとんど NATO に加盟しているわけなので、EU と NATO はかなり一体化しているわけですよね。だから私はこれからの世界を考えるときにですね、バリューっていうものはですね、まあ、非常に重要になってくる。つまり、じゃあ日本がなぜアメリカや EU と一緒にいるかというと、バリュー、つまり民主主義とか表現の自由とか、選挙による指導者の選出とか、そういうことのシステムが一緒なわけだからですね。はい、で、問題なのはね、ロシアのプーチンの体制、中国の習近平の体制は、体制としては西側のバリューを受け入れないわけですよ。でも、ロシアにも反体制的な考え方を持っている人はいるし、民主主義が好きだって人はいる。で、中国でも同じことですよね、
はい。
天安門事件はなぜ起きたかというと、そうは言っても西側の自由とかそういうものに憧れた若者がいたと。香港もあれだけ荒れたのはそういうことなんですよ。そうするとね、重要なのは、あんたの国はバリューが違うからって表現したときに、じゃあその国の内部の人たちにどういうメッセージが伝わるだろうかっていうことですよね。プーチンも習近平も70を直前にした、まあまあ老朽に差し掛かった指導者なわけですよね、
はい。
どんなに長続きしたってあと10年というふうに見ることができるわけじゃないですか。ロシアや中国の男性の平均寿命はですね、日本よりはるかに短いわけだから、じゃあロシアや中国があと5年後にどうなるか、10年後にどうなるかって言った時はですね、やっぱりバリューから見て君たちは違うよって、あからさまに言っちゃうとその国もですね、逆に硬化するということもあるので、そこら辺をどう舵取りしていくか、
はい。
で、バリューは違うんだけど、脅威にならなければ商売するよという姿勢なのか、バリューが違うから基本的にはあんまり付き合わないようにするっていうことなのか、ストロセンベルクさんの発言からは即断はできないんだけれども、やっぱりロシアは明らかに旧ロシア帝国の復活というのをプーチンがですね、狙ってやってるわけで、で、中国がそれなんで当てはめるかっていうと、中華民族の復興って言ってるわけじゃないですか。中華民族の復興って言ったら、もう膨大なエリアがですね、含まれるんですよ。そういう意味ではですね、やっぱりロシア、中国というのは、指導者は、俺たちの国は強いんだぞ、つって国民を率いているので、そこはやっぱり当面対立軸がもう変わらないんだろうな、というふうに思いますよね。ただ問題なのは、ロシアも中国も大体70を前にした指導者を抱いていて、彼らが日が経つにつれて明日どうなるかわからないという状況になっていく中で、どう対処したらいいかというのはこれからの問題なのかな、というふうに思います。で、ウクライナの情勢はね、やっぱり長引くんだと思いますね。はい、プーチンはウクライナの少なくともドンバス地方を中心ですね、編入して国民にほら見ろ、俺は取ってきたぞというのを示さないと、でそうするとソ連邦時代の古い武器まで使い始めてですね、ボンボンボンボンミサイル撃ってると言って、まあそのうち砲弾も尽きるのかもしれないんだけれども、相当両方に犠牲者が出る。万の単位で出てますよね、双方の犠牲者を合わせるとね。ロシアの方が出てるという説もあるんだけど、そういう意味では、戦争は長引く。まあ、そのプロセスの中で、特にプーチンがどういう決断を下すかっていうのは、これからの展開に大きな影響を与えるというふうに思いますね。
次は、今週のマーケットです。FRB、ECB、イギリスの中央銀行のトップが、改めてインフレに強い危機感を示しましたね。
なんかね、西側の中央銀行のトップが会議開いて、その中で、パウエルさんがね、インフレが、アメリカ経済に根付いてしまうよりは、今利上げしてですね、それを除去した方がいいんだという発言をしたということで、その発言をきっかけに何が起きたかというと、株が下がって、長期金利も下がったということになりますね。3% を下回るところまで下がってます。で、何が高まっているかというとですね、今の高いインフレをきっかけに中央銀行が引き締め姿勢を変えなければ、リセッションになるんではないかという見方が非常に強まっているということですね。東京の株も今週も前半は調子良かったんだけど、アメリカがボンボンボンと下げたもんだから、まあ今日はわかんないですよ、どうなるかね。アメリカってみんなが悲観的になった時は結構反発する傾向があって、まあ先物はまだ下げてますけれども、どうなるかわからない。まあマーケットっていつも明日はわからないんですけれども、やっぱりマーケットがどうなるかわからないのは別としてリセッション懸念ってのは高まっているんだと思います。なぜだったら、はい、パワフルな引き締め局面を続けるわけですから。 じゃあ株がボーンと下がったらどうなるかと。まあ SP はですね、6月30日までの半年間で過去50年間で最も下がったとこう書いてあるんですよね。これはでかいなという1970年代以来の大きな下げだと。 SP がね、半年で下げた幅としてはと。まあダウもですね、相当下がっているわけですよ。パウエルさんはそういうリスクを犯しながらもインフレを取り除くことが必要だというふうに理解している。株が下がった時にある程度金利上げてないと下げ余地がないよということは言えるんだと思うんですね。だからそこら辺をどう考えているかという話で、ビックス指数も30割ってきてるんだけども不安定な状態は続くなというふうに思ってまして、投機的なバブル的な動きをしたと言われていた資産はほとんど売られてますよね。ビットコインもそうだし、だから結構膨らんだところが潰れてきているなという印象は受けて、日本の株式市場ではね、昔からね、高値からの下値のめどは半値8掛け2割引きと言われてですね、今のアメリカの株にそれ当てはめるとまた大変なことになるんだけど、まあそこまではいかないにしても、もうちょっと下値をトライしてから、その時の経済情勢がどうなっているか、リセッションになっているのか、インフレ率は下がっているのか、そこら辺を見極めながら、いつマーケットに参入するのか出るのか、まあ含めてですね、投資方針を決めていくという展開なのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
夢を描く。Draw a dream.
The Wuhan Suenyo.
子供の頃、夢見た未来を生きている。描く夢、それは未来になる。想像は超えられる。世界中の仲間たちとワンチームで、まだ誰も見たことがない世界へ。
夢見た未来を描く、
アルコニックス。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週何曜日だったかな、代々木公園入ってね、正面入って左側をまっすぐ進むとバラ園があるじゃないですか、
はい、
バラ園の左側にね、人一人が通れるぐらいの細い道があるんですよ。で、ああバラ綺麗だなと思いながらそこ歩いていたら、前からドドドドドッと6人ぐらいのランナーの集団が来てですね、まあ俺が通り終わるまで待ってんだろうなと思ったら、突然そこに入ってきて、女の子がリーダー格でですね、あ、すいませんすいませんって言って、俺にどけみたいなことで表情でですねでどかされたんですよ。でムッと来てね、ここで喧嘩してもしょうがねえなと思ったから、こいつらけしからんなと思いながら歩いたよね。代々木公園に何て書いてあるかというと、集団で高速で走るのはやめてくださいって最近看板が出たんですよ。代々木公園ってのはね、道が結構広く設定されていて、ランナーの天国だったんですよね。でも最近目立ったのはですね、6人か7人ですっごい高速でブワーッと走るんですよ。それはね、やっぱりね、スピードは武器なので危ないんですよね。
はい。
看板出たのは当然だなと思っていて、だから僕はあまり広い道は通らずにね、代々木公園の中でも、一本道歩いてたら前から来たからね、けしからんなと思ったんですよね。ただね、僕はね、ランナーの気持ちはよくわかるんですよ。というのは、一応東京マラソンはね、完走した人間で一時マラソンしてたんで、でね、ランナーは、どちらかというと、俺は歩いている奴らよりも偉いぞっていう気持ちになりがちなんですよ。
そうですか。
なりがちなんだ。そうなんです。ランナーって必ず目的があってランニングしてるわけじゃないですか。体を鍛えようとかね。東京マラソンをサブスリーで走ろうとかね。サブスリーって3時間以内で走ることを言うんだけど、なんか目的持ってる。ただ歩いてる奴らは合目的じゃなくて、俺たちは合目的に時間を過ごしてるんだって思いやすいんですよ。でね、同じようなことはね、皇居の周りを東京マラソン走った後なんだけれども、歩いていて、それ子供が小さい頃だったんだけど、大手門の辺で僕以外に保護者もいっぱいいてね。で、向こうからランナーが二人来てね、これ夫婦だなとすぐ分かったんだけど、それでね、我々を見てね、亭主の方がね、ランナーが通りますってでかい声で言ったんだよ。
え？
ランナーが通りますって。俺はね、その時ものすごい頭に来てね、子供もいるから教育上良くないと思ってね、
はい、
なんだとか言ってね、怒ってね、どこにランナーが優先って書いてあるんだと、皇居のね、一周で、でかい声で言ったの。そしたらね、奥さんができた人でね、お父さん、謝ってって言ってね、それでね、その親父がね、自分も悪いことしたなと思ったらしくて、俺のとこに来て、すいませんでしたって言ってね、
はい、
確かにそうですって言ってね、 でね、ランナーって歩行者が邪魔に見える時があるんです。なぜだったら彼らスピード落としたくないわけですよ。落とすと自分の合目的性にかなわないような気がするんですよね。でね、調べてみたの。日本にね、ランナー専用道路ってあるかって調べてみたの。ほとんどないね。
そうですか。
自転車専用道路はあるんですよ、今治からね、尾道へ、しまなみ海道、あそこに世界的に有名な自転車専用道路っていうのはあるんだけど、ランナーの中には日本はね、ランニングに適した国じゃないってこう言って、もっとランナー専用道路を作ってくれ、それはわかると。だけどもスピードは危険だということがまず第一と、ほとんどの歩道はランナー専用ではないし、
はい、
歩行者優先なんですよ。だから、お気の毒なんだけれどもね。で、僕も東京マラソンを走るために、根拠を回ってたことがあるんだけれども、それはもうほとんど誰もいないような早朝に走ってね。人間は何かやってるとハイになるんですよ。
そうですね。それ
は野球でもそうだし、仕事でもそうなんだけど、でもハイになった時こそね、やっぱり周囲に対する配慮をしてほしいし、で、今ね、ちょっと肩触っただけで倒れそうなご老人がね、歩道を歩いてることが多いわけですよ。それは自転車も同じことなんだけど、
はい、
走りたかったら人が少ないところでね、少しちょっと配慮していただきたいなというふうに思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、ランナーの傲慢でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
引退した岸田さんとかですね、二所ノ関親方になったわけですけれども、部屋をですね、茨城県に作ったと。茨城県かよ、遠いじゃねえかと思ったんだけども、
ふるさとですよね。
要するに優勝した時にね、もうすごく歓迎してくれたんで、茨城に恩返ししたいと。茨城っつってもね、牛久なんですよね。牛久ってどこかっていうと、
はい、
一番東京に近い茨城県のね。で、昔ね、家持つのが念願だった人たちが一番我慢して作ったのが牛久とね言われていて、ものすごくそうだなと思ったのはですね、東京で場所があるのは3場所だけじゃないですか。あとは北九州行ったり名古屋行ったりするわけで、あと大阪ね、
はい、
だからね、6場所のうち半分しかやらないとね、数十日さえ通えば場所をこなせると。あとはどうせ名古屋とか大阪と北九州にいるわけだから、茨城に作ったと。で、しかもね、写真があって、普通相撲部屋って土俵一つじゃないですか。で、これね、土俵が二つあるんですよ。
あ、広いですね。
おお、これだけ二つあったら、なんか小学生でも呼んでこれそうだなとかね。関取が出てくるのは相当先なんだろうけど、力士はちょっと夜遊びに行くってのはできないかもしれないけれども、まあ逆にいいかなと。ね、夜遊びに行ってね、問題になった人たちも結構いるわけだし、一緒の関部屋からはあんまりそういう人は出てこないかな。茨城もいいな、というふうにね、思いました。というわけで、伊藤洋一と、
加藤真理子でした。
アテブレーベット、オブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリオーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。